このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠司です。
はい、雨の中ね、今日も皆さん聞いてくださってありがとうございます。雨かどうか知らんけど、
聞く日はバラバラですよ。皆さん
雨かどうか知らんけど、
多分ね、でもちょっとだけ涼しくなったかな。
ちょっとだけ涼しくなって ね暗くなるのが思いっきし早くなったね。
あ、それは短くなりました ね。でも30度超えるところはまだ多いみたいですよ。
まだまだですよ、
ね、
張り切っちゃってますよ、うん、まだまだ、
うんうん、はい。
私ね、たまたま出張で日本海のところに行ってたんですけどね、
はいはい、
日本海の話題というよりも、久々に展示会とかに参加すると福祉機器店とかね、そういうと類ですけど、
うんうん、
で懐かしいねとか言って、夕方からちょっとじゃあ仕事終わったら飲みましょうよとかって飲んだら、
うん、
なぜか早く寝ることになるんですね。8時か9時ぐらいまでにホテルに帰ってきたら、慣れない立ち仕事を1日した後にお酒飲んだらすぐバタン、
感じになっちゃってい
い感じになって、で、
うん、
あ、朝だと思って目覚ましたら夜中の2時とかね、うん、という日が2日3日続きまして、
うん、結構ね、大阪とからね、もういろんな方が行ってはっていいな、
うんうん、おかげでね、何が良かったかというとね、実は普通も絶対見るのを諦めると思ってた、ラグビーのワールドカップの開会式とかね、
うん、見れちゃいましたか。
そうそうそう、とか初戦、最初の試合、開幕試合、うんうん、フランス対ニュージーランドという非常に、レベルの高い試合とか見ることができました。
リエさん行ったんかな、うん、友達行くって言ってたけどね。
世界ランキング3位と4位のチームの対戦だったんですけど、過去3回優勝のニュージーランドと、過去3回準優勝のフランスの対戦でしたが、地元の勢いがありましたね。フランスが結構点差をつけて勝ちました、
うん
うん、でね、翌日はこれまた同じパターンで、夜中に目が覚めたら、
うん、
あれ、なんかちょっと映像がラグビーかなと思って見たら、ちょっと動きが違うなと思ったらサッカーやってましてね。
あ、
日本対ドイツ、去年ワールドカップで日本が勝って番狂わせだって言ってたのが、
うん、
日本が勝って、日本が決勝トーナメントに進んで、ドイツは進めなかったという因縁の対決で、
うん
うん、もう一回やったら負けるだろうとなんとなく思ってたんですけど、なんとなんと4対1で勝ちまして、
どうなっちゃったんだろうね。
ね
どっちがどうなったんやろうね。日本が強くなったんか、ドイツ調子が良かったんか。
両方でしょ。ちょっとドイツ調子悪い。
うん、
で、日本強くなったね。だからヨーロッパで活躍してる選手ばっかりでチーム作れるもんね。
まあ、スポーツの秋ですよね。
ね、うんうん、もういろんな競技楽しむのにいいですよ。関西はね、そろそろ阪神タイガースとオリックス。
うん、もう他のね、他府県の方知らんわ、そんなもんと思って
る。関東の人はテンション低いでしょうけど、ダブル優勝のが
関西大会というものをね、やっておりまして。
勝手に盛り上がれって感じでしょうね。
勝手にやっとけ、そこで、みたいなね、うちわでやっとけ、みたいな。しかも、知れませんが。
はい、うん、
ね、
という感じですね。
本当にね、
まあ、楽しい季節です。まあ、野球もだけじゃなくて、ね、メジャーリーグもね、終わりの方になってきましたんでね。
そうですね。
ちょっと大谷選手が怪我してるのがちょっと辛いですけどね。
うん、スポーツ観戦にもね、もう、いっぱいである時期でもあるし、
うん、
ちょっと自分が散歩するのにも、
ああ、いいですね。
耐えられる時期になってきたかな。
そうですね、はい。ということで、今日はちょっとゲストをお呼びしてないので、
うん。
うん、 私が参加してきた視覚障害リハビリテーション協会研究発表大会、長いですね、うん、の様子とかもレポートしたいと思います。
そうですね、今日はねこういう秋にはね展示会の季節でもあるので、そういうね大会ネタをちょっと続けたいと思いますよ。はい、お楽しみにお聞きください。
はい、私ね久しぶりに仕事をしてまいりまして、9月の8日から10日、うん、石川県の金沢市で開催された視覚障害リハビリテーション協会研究発表大会というのに行ってきました。
長いね、名前が ね、うん、これね
長いですね。これどんな大会かというと、うん、まあ、視覚障害のリハビリとか福祉とか教育とかに関わる方々が主に参加する、うん、まあ学会の一種ですね。
そうですね、うん、眼科関係の方も行ってらっしゃるし、うん、もちろん当事者の人
当事者もたくさん来られてます
し、はい、
ね、はい、で今回は大会会長が金沢工業大学の松井邦夫先生、うん、教授でして、
高度化展示ブロックのね、
そうです、うん、高度化展示ブロック町中にありましたね
金沢は
うん、うん、素晴らしい
展示ブロックの上にねちょっと丸とか三角とか書いてあるやつ、
そうですそうです、それでこう、うん、スマホをかざすと道路の案内と町案内ですね、
うん、
右は何ですよ左は何ですよみたいなのが、うん、金沢駅からずっと、歩いてほぼ10分ぐらいのところに、うん、近江町という近江市場というまあ観光地として有名な、
うんうん、
ところに行きますけど、そこから右に曲がって今度は大きい通りを約10分ぐらい行くと、うん、高林坊、
うんうん、高林坊
と言われるあの金沢城の近くですね、ところまで、道路についておりました。もうね、
うん、
この、あの、何期かに分けて工事したらしくて、やった人に聞いたら、もう昼間やるつもりで最初来てたんだけど、あまりに暑くて、夜中一人でごそごそやりましたとか言ってましたよ。
前からついてたやつに加えて、今回の大会でまた、うん、あの、
大会用ではないんですけど、あの、うんうん、たまたま大会の前に、うん、第何期かの、その、増設がありまして。
あ、そうなんですね。なんかね、うん、金沢市内にはちょこちょこついてるとこがあるよという話だったけど、増えたんですね、
う
ん、また。
そうなんですよ。だから、かなり長い、徒歩で言うと、うん、スタスタと歩いても25分ぐらいの距離をずっと案内がついてるという。
ということは、金沢からこう、林坊行こうと思ったら行ける感じですか？
行きます、行きます。うん、もう、あの、横断歩道のところで、渡るべきか渡らなくてこのまま進むかとかいうのは全部それでわかります。でこれとはちょっと町とは離れて21世紀美術館とか、
うん、
国立工芸館とかいう有名な場所の周りにも、うん、別にまたついてます。
うーん、
トータル140ぐらい今動いてるらしいです。
なるほど、140、おーっと思うかもしれないけど、140ってね、多いようで、なでもないからね。
てか、まあ、ま、要所要所だけだったら、分岐点の数だけで言うと140ってな、まあまあ、そんなもんになるんです。途中のまっすぐのところはもう、いりませんからね、
うん。うん。警告ブロックのところにね、ついてるものですからね。うん、
はい、
うん。
ということでしてね。
はい、まだ大会に入れないね、行く道の話ですね。
そうですね。
はい、
でその、今回の大会は、ほぼ最後の終点あたりの、高林坊に近いところらへんの商工会議所で開いたんですけども、
う
ん、
はい、
参加者何名か私聞き忘れましたけど、多かったですね。500名以上が来られたと思います。
うん、そうなんですね、延べ。
うん。うん、で、機器展示はね、21企業団体が出展してました。
う
ん
う
ん、
ほうほうほう、
なかなかユニークな、
珍しいのありました？
ありましたよ、ありましたよ、
うん、
ありましたけどね、
うん、
ちょっと全部が、ライトハウスとダブってるかどうかというのをその場でチェックしなかったんですけども、
あ、大部分は、ね、この後半でね、ライトハウス展が9月の末であるのね、うん、はい、その時のと被ってないかどうかっていう話ですね。
そうですね、後でまたあのライトハウス展のご案内しますけども、
うん、
大体のところはあの両方に参加のようでしたので、
なんでしょうね、うん、
ちょっとはあの被らなかったところといいますか、
うんうん、
今回だけお話できたところは うん、あまりにあの面白かったのがいくつかありますんで、うん、それはもう私があのちらっと喋るよりはご本人にあのゲスト出演していただいて今度しっかり説明していただこうかなと思っております。
そうですね、うん、ちなみにどこ
え
ちなみにどこ
あのね、
みんなちなみにどこって気になるよね。
うん、あのね、うん、あのスマホでね画像を認識してそれにね、うん、音声でメモをつけるというフリーのソフトです、うん、これ使い勝手が良さそうでした。
あのあれですよね、あのなんだっけ、なんとチャット GPT、
それはもう一つ、それが一つと、
あそうなのね、
うん、もう一つはあの見えなくてもイラスト挿絵作れますよというのがあって、これはチャット GPT です。
チャット GPT でねイラストも作れちゃうよね、うん、
生成 AI ってやつですね、
うんうんうんうん、
で割と簡単に単語をポンポンポンと希望する単語を言って、うん、それで、絵を勝手にこんな感じとか言ったらそれでそれに合わせて絵を作る、絵を作って、挿絵を作ってくるんですよ。くれるんですよ。
うんうんうん、
で、それができたのどうやって評価するのかなと思ったら、こんな風な挿絵ができました。いかがでしょうかって言って、ちゃんと音声で説明してくれるという、めっちゃ素晴らしいのがありました。
そう、そのね、チャット GPT でイラストが作れるっていうのは、おすごい。私たちね、もう描けなくなっちゃってるから、私、うん、得意やってんけど、もう描けなくなっちゃってるから、うんうん、描いてくれたらいいなと思うんだけど、描かれた後がなんか私の思ってるのと、合ってんのっていうのがね、やっぱり気になるけど、うん、そこもちゃんと言ってくれるんですね。
そう言ってくれるんですよ、うん。かなり丁寧に説明がありました。
テイストとかも、
うん、そうなんですよ。
それはどっかで会えるのかな、
うん、もしかライトハウスで会えないんだったら、ぜひともゲスト出演お願いしましょうね。う
ん
う
ん、これは2社、2つはあの話があったんですけど、違う会社、違う会社？
いえ、同じ会社で。
そうなんだ。
でね、まだ商品化してるのと、あの、無償提供でも始めてるのとが一つずつなんですけどね。
なるほど、うん、これはね。
視覚障害の、あの、当事者の方が、うん、あの、担当されてるんですけどね、一つはね。
うん、
でも、工学博士って書いてありましたよ、名刺には。エンジニアなんだと。
楽しみに。
はい。そんな風なんで、まあ、21企業、ワイワイガヤガヤ2日間、かなり大いに、うん、あの、来場者がありまして、
うんうん、
忙しかったです。で、私は何したかというと、コード化展示ブロックの説明をしておりました。ずっと。
そうなんですね。反応良かったですか？
反応は良かったですよ。もうあの、
うんうん、
体験会をやったんですよ、途中でね。
うんうんうん、
そしたらね、何人来たんだろう、200人ぐらい来たかな。うん、それで、あの、あまりに多いんでびっくりした。100人か200人かちょっと正確じゃないんですけども。で、体験してみたいということなんで、じゃあ行きましょうって言って、10人ぐらいずつのグループに分かれて、引率していって、で、コード化展示ブロックがあるところまで行って、
外の道で？
うん、普通、うん、路上でやりました。
あ、そしたらね、それはあの、
金沢だから、金沢だからできることね。
あ、そうやね。大阪やったらもう、あの人どこ行ってんやろ。人混みの中で探せなくなってしまう。
インスタどうしようかと思ってたんですけど。
えらい
なんのことはない。あの、もう3つ4つ試したら皆さん、あ、わかった、こんなことねっていう感じになって、すいません、もう途中からランチに行ってもいいですかみたいな。消滅してしまうというツアーが。
はい、帰る。でこれちゃうね。
そうなんですよ。というふうな、体験会がありました、はい。
うん。
なかなか勉強になりました。
うんうんうんうん。9月末はライトハウス展ですよ。このお話はこの後で。
はい。
ね、今日はね、ブレイク、もう完全に私ブレイクしちゃったという話ですけどもね、山口さんとこのお家には、お家の中にあのちっちゃい黒いコソコソっと動くのいらっしゃる？
いらっしゃらないんですよ。
いらっしゃ、新しいお家やからいらっしゃらないねんね。
いらっしゃらないのかな。いや、でもまあ、自然はある程度周りに残ってますから、飛んでくるらしいですけど。
そうやね。
うん、家の家人はもうなんか猛烈にそれが嫌いらしくて、ちょっと見つけたらもう家中で大騒ぎしてなんか、駆除してますけどね。
そうやね。我が家もそれなんですね。もうちょっと見つけたらもう大騒ぎですよ。それ大騒ぎして、大騒ぎして、大騒ぎしてて、なんだけども、やっと母親がね、同意してくれてね、大層な、そんなん一匹しか絶対おらへんねや、ね、固くなに信じていや、そんなはずないかもしれへんやんかって言ってね、することにしました。
はい、
その代わり母親は立ちせえへんね、あんた勝手にしみたいな、
駆除をするってやつね。
そうそうそう、
見えないやつまで、煙
をたくる、煙をたくっていうやつをね、することになりましてね。これがね、でも大変じゃん、考えてみたら。
武田さんがやったのそれ。
そう、
うん、
何が大変ってね、だって、炊いた後ね、ひっくり返っている方がどちらにいらっしゃるか分からへんでしょう。どちらどちらね、
なるほど。
そう、それ
生きてたら勝手に動いてくれるのに。
それもそれはね、気づけへん、動いてても気づかへんけど、転がってても気がつけへんっていうね、
まあみんな逃げるから大丈夫、踏んづけたりはしない
でね、
それが転がっちゃうと、転がっちゃうと踏んじゃうんですね。
そうそうそうそう、裏返ってたらどうするんと思って、でそれ掃除機で吸い込んで、掃除機もね、うちのルンバちゃんの、そんなね、
あ、ルンバちゃんに、
ルンバちゃんのブラシの中に絡まったらもう嫌やんと思って、
どうしたんですか、
みんなどうしてるの、まあ、ご家族にね見てもらってるんでしょうけどね。でうちもね、弟に出動させましてね、来いということで、でまあね、弟な、弟ってね、
へっちゃら、
見に来てん、見に来て、それよりそれより大変だったんですよこれね。煙たくでしょ、で煙、その準備は私一人でしたんですけど、で部屋、奥の部屋からね、順番にこう頭をシュッとこすったら煙がシューッと出るね、あのタイプですよ。はい、あれをね、シュッとこすったらシューッと出るやつをね、奥の部屋から順番にね、ダーってやってね、一番表の部屋まで、それで火災警報器とかにもね、ちゃんと袋をかぶせてね、
ああ大変だ、
あかんからね、もうそんな準備をしたりしてね、で奥の部屋からシュバーシュバーってシューって言いながらね、ああ言ってるな言ってるなとかで、表の玄関の隣の部屋に来たところで、火事です感じです。
煙感知器が働いた。
ドイツが言ってんねやと思って、私の部屋、一番奥の私の部屋ですよ。でなんか煙がもうバーってなってる、私の部屋にバーっていって、もう煙がブーってなってこの勢いね。
ちょっとあなたがひっくり返ったらどうすんのよ。
そうそうそう、一緒にね、私もう亡くなってしまうんじゃないかと思ってるけど。で、なんか火災報知器って上の方にあるでしょ、でまた椅子と思って、椅子をコロコロコロコロコロって引っ張ってきて、で手引っ張って、手伸ばして、あれって外したことないんだけど、まあそれはね、簡単に外れたんだけど、でこれ火事です火事ですって一生懸命言って、電池抜いたら止まんのかと思って裏返して、もう電池違うのよ。
もう何、それはどうしたの、
1個抜いたろうかなと思ったんだけどね、
なんかぶせたの。
でもこれってね、連動型なんですね、うちのやつ。
電動、
連動型、1個があって、1個が鳴ったらあっちの部屋でもこっちの部屋でも鳴るっていうやつ。これどうすんの、電池抜こうと思っても電池じゃないし、でも線切ったろかなと思ったぐらいね、もう私煙にね巻き込まれてたからね。でボタンを押した。
いや面白い。こういうのやるとき言ってくれないと、見に行くのに。
ボタンを押したらね、正常ですって言ったから、あ、よかったと思って、正常ですって言ってるんだけど、また煙がバーっとなってるでしょ、また火事です火事ですって言って、もうなんせ分からへんから、もう正常ですって言った途端にね、スーパーの袋の中に放り込んでギューってくくって、もう家の中にペッて放って、私はね脱出してきたんですけどね。
今度、今度呼んで、見学に行くから。
みんなそんなことしてんの？どうしてるんですか？
OK、音楽いきましょう。
今日の音楽は、ということで、スモーキー、チャーですよ。
Nobody
ちは。
なんでこんにちはなんですか。
こんにちは、日本ライターハウス情報文化センターの武田と申します。今日はね、
そうですね、
そう日本ライターハウスのね、情報文化センターの武田としてご案内しちゃおうかな。
どうぞ、はい、お願いいたします。
いつだったかな、
私言いましょうか。9月の29日と30日です。
はい、日本ライターハウス、西日本最大のね、見えない、見えにくい人向けの、なんだっけな、
全国ロービジョンフェア2023という名前がついています。
うん、
そうそ
う、うん、今年は2023年です。
まあ、ロービジョンだけの機器ではありませんけどね。
そう、見えない、見えにくい方向けの、うん、はい、西日本最大の展示会ということでね、今年もたくさんの事業者さんにね、来ていただきますよ。うん、はい、皆さんもね。
日時とかもさっさと私、忘れないうちに言っていいですか？
もう一回はい、どうぞ。
29日金曜日、11時から始まりまして、
はい、
16時までです。
そうです。
30日は午前10時から始まって、4時まで、16時までです、
はい。はい、今年も金土開催です。日曜日に行こうと思ってたらね、申し訳ございません。跡形もございません。
はい、
金土ですね。
はい、場所は大阪の天満橋にある、OMM ビルの2階展示場。
はい、広いとこですよ。天満橋駅っていうのはね、谷町線、うん、大阪メトロ谷町線直結、京阪電車も直結、うん、雨降っても大丈夫。
天満橋駅は北改札から降りてください。京阪電車は東口から、
うん、
それぞれ2分
だそうです。一番京都よりですね、
うん、それぞれ2分だそうです。
はい、で地下でね、つながってる
でまして、エレベーターかエスカレーターで2階まで行って
た、まあ、その辺に行くとね、
まあ、誘導係の方がね、
はい、大丈夫ですよ、は
い、ということです。まず場所と時間言いましたよ。
はい、
で何が出るかなんですよ。
はい、
入社、うん、ブースは44あります。で、あのガイドブックがね、ライトハウスにあって、ネットでも見に行くことができるんですけどね。
うん、PDF なんですよ、うん、ごめんなさい。
PDF ですね、うん。ちょっと私さっき貼り付けてみました。
うん、
分類がね、素晴らしくてね。
うん。
各種用具、便利グッズはここですって、そういうくくり方してくれてるんですよ。
うん。
用具とか便利グッズを出してるのはライトハウスさんとか、丸安洋傘さんとか、
洋傘さんね、うん、9月か6月ぐらいのね、こちらの番組でもご紹介しましたけど、
う
ん、
そうそうそう、
音の静か
さね、そんな風にして、そこが西ロハ11社、うんうん、11ブースでそういう用具が出てるそうです。
リグッ
ズ、それからね、録音再生機器のくくりで、信濃健一さん、エクストラさん、うん、スマートフォン関連も NTT ドコモさんとかソニーさんとかコネクトドットさんとかたくさん出ます。
そうですね。ソニーさんは、あれですよね。きっとリンクバッツとかね、そういうのを持ってきてくださるのかな。うん、そうそうそう、去年もね、テレビを持ってきてくれはってたりとかね。うん、
はい、
うんうんうん。
とか、メディアアクセスサポートさんとか、コンピューターサイエンスさんとか。
コンピューター、アイナビさんですね。
アイナビさんもうすでに1万ダウンロードしたそうです。
ねえ。アイナビ便利だもん。
うん。素晴らしいですよ。それからパソコンソフトで構築システム開発さんとか、
もちろん、
うん、ログワークさんとかエクストラさんとか、から家電用品も、うん、三菱電機さんとかソニーさんとかね。
ね、あ、ソニーさんこちらともね、テレビ。
両方ね。
三菱さん、ね、から IH かな。
うん、からあと定番の音声拡大読書機とか、
うん、
拡大読書機で、
そんな、自分とこがあるからってそんなさらっと流さないでちゃんと
拡大の、エッシェンバッハさんのは両方出しますね、ルーペとね、
はいはい、
それからテレス、日本テレソフトさんとか、
うんうん、
システムギアビジョンとか、アイフレンズさんとか、オーカムテクノロジーズとか、
あ、これね、
うん、アメディアさん、ソニー、ソニー QD レーザーさんね。はいはい、
あ、QD レーザーさんね。目の中にこうレーザー当てたら見える、見えるような感じになる、ね、
あの単体はなかなか売りにづらいので、ソニーのカメラと合体して、ファインダーにしたんじゃないかな。
これは本当にね、カタログでは買えないものなので、ぜひ、実際に試して、自分の目に、
はい、
目で見えるのかとかね。
そうね。
メガネですよ。メガネなんだけども、見えにくくなった人 の、なんでしょうね、視力を補う感じですよね。
うん、まあ、じゃあの、ピント合わせができなくなった人に有利なんです。
そうそうそう。
強い近視とか強い遠視の方なんかでも見える可能性があるという。
そうですね、見えるって言ってもね、あの、ピントがピタッとあったらね、本当にピカッと見えるっていうぐらいね、綺麗に見えたりする。う
ん、人もいるんですよ。
そうそうそう。な人もいるので、ぜひぜひこれね、はい、あの、このあたりのいろいろ試してみられたらいいんじゃないかなと思いますね。
はい、
というものがあったりの、
はい。遮光眼鏡の東海工学さんがあったりの、はいはいはい、あと白杖関連もたくさん出てますよ。
ね、水野さんも。
小菅さんも、つえやさんも、ね、木崎さんも、レハビジョンさんもね、テイクスさんも、それから歩行支援。で、歩行支援がリンクスさんとかテイクスさんとかリハビジョンとかアシラさんとか、ダイハツ工業さんってなんだろうな、知らない。
ダイハツもね来ましたよ。
うん、何でしたっけ、ダイハツさんは。
これはちょっと初めての方が多いかもしれないので、
うん、私もピンとこない。
ナビゲーションです。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう、う
ん、あと室内用の金城ゴムさんとかね、
です。という感じでずらーっとたくさん、
まだあるけどちょっと項目だけ言っちゃいましょう。あと盲導犬関連ね、それから展示の用具関連、展示ディスプレイの関連、
はいはい、
から展示プリンターの関係、
あ、そう、立体ね、印刷とかね、
からウェアラブル機器でいろんな、ね、
ここにもウェアラブルがちょっと固まって
るんですね、うん、そういうくくりね、という感じですね。あとは筑波技術大学さんとかは、はい、うん、
春にもね、バリアフリー展に来てくださってた筑波さんも来られます。
はい、それからもうちょっと喋っていいんだったら、うん、あの特別ステージというイベントがありまして、
ね、はい、やっと帰ってきました。これ去年はできなかったんだけど、はい、やっと帰ってきて、
はい、29日は3つあるそうです。パラスポーツから考える共生社会について、うん、初瀬さんという方、初瀬
さんです。元最近ね、スイート屋さんなんかもやってますけどね、
ね、元パラリンピックの柔道代表の日本代表の方ですけどね。
フルーツサンド作ってた人、はい、初瀬さんで、
はい。それから、デイジー図書を本で楽しもうというテーマで、ライトハウスの情報文化センターのご担当の方。
はい、8月のね、初めにね、はい、こちらの番組に出てくれましたよ。
はい、から3番目が、サロンのスタッフがスマホを使ってアプリを紹介。これ武田さんのこと、
う
ん、
これはね、これを、この日は岡本さんと前北さん担当かな。
ああ、そうですか、うん。はい。で、30日は、同じように3つありまして、はい、1つはナビゲーションシステムの最新動向と展望とかいうテーマで、これはリンクさんとかアシラさんとかコンピューターサイエンス研究所さんとかが。
そうそうそう、ナビとかね、そういう、うん、あ、
お話しいただけると。
そういう方向系のものがね、ドサドサドサドサっとご紹介ですね。はい、うん、
それから視覚障害リハビリテーションセンターのご紹介というか内容紹介。
視覚障害リハビリテーションセンター、
うん、の施設紹介。
ライトハウスのリハビリテーションセンターですね。
そうですね。
うん、日本
職員の方、職員の方がご説明。それから、一番最後にまた30日は、サロンのスタッフがスマホを使ってアプリを紹介というのがあります。はい、
これが武田と、エッジと。
ああ、そうなんですか。この1日目のスマホのアプリと2日目のスマホのアプリは説明する人は違うんですけど、内容も違うんですか？
内容もね、重なってるのもあるかもしれないし、それぞれ2人でね、考えてるので、
ああ、そういうことですか。
ちゃうと思いますよ。
なるほど。うん、はい、わかりました、は
い。笑いに来てください。
はい、こんな感じで。
もう、あのね、この OMM っていうのは、下がもうレストラン街ですから、もう一日ね、はい。
あ、そうですね。食事も苦労しません。
苦労しません。はい、雨も暑さも大丈夫です。
はい。ということで、ぜひお出かけください。
はい、はい、ガイドブックの申し込みはまだ受け付けておりますので、電話番号申し上げますね。
はい、どうぞ。
はい、大阪06-6441-0039です。
はい。お待ちしております。
おー、サンキューっていう感じですね。
そうですか。はい。はい、お待ちしております。
はい、お越しくださいませ。今日のね、収録はね、時間がない、時間が押しとる、押してるって言って、もうさっきのコーナーなんかもう巻き巻きでね、
ちょっと皆さん聞きづらかったかな。
ダッシュしましたけどね、もうあの時間がね予定通り余って
もない、ね、でも余ってないです。
余ってはいないけどね、なんとなく収まりそうやということでね、ギリギリちょっと安心してね、はい、私ね最近気に入っている、ずっと気に入っている全粒粉のねクッキーでも食べながら、ああやれやれ
一人だけそうそうですか、
全粒粉のクッキー、
金沢に行ってね感激したのは、うん、ちょうど底引き網の漁が解禁されたんですって、
はい、
11月からはカニも解禁されるんですけどね、
うん
うん、ちょうどあの底引き網のほら、金沢、なんていうの、甘エビと言われる、
召し上がりました？
めっちゃくちゃ美味しかったですね。ちょっとあのなんとなく私あのエビは、甘エビはなんかぬるっとしてこうもう一つというイメージ
が甘いね、
うん、僕はあの生臭いのも何もへっちゃらのタイプなんだけど、これは苦手な人もいるかなみたいな感じが若干あるんですけど、
私も甘エビ食べに行こうって若い頃はね、甘エビ食べるためになんか温泉とか行ったりしてた。
いやだから現地は美味しいんです、
う
ん、
美味しいよ、美味しい、
現地のはもうすごく美味しかったです、うん、
美味しいですね、スーパーにもね、うん、あの辺行くとね、昔は売ってたけどね、
う
ん、
もう本当に
普通のねトレーのとこに甘いビロロコロコロコロって並んでね、480円とか今も売ってるのかなと思う
まあでも あれですね、今からのシーズン、うん、春まで北陸の3県、富山、石川、福井はめちゃめちゃ美味しいシーズンですね、魚が。
いやそんなうちだって美味しいわと思ってる
そうそうそう、
三県だよね、みんな
兵庫県だって京都府だって鳥取だって美味しいわって言われそうだけど、まあまあまあでも美味しいには違いないです、はい、
うん、
と思いました。
はいそうですね、今からカニとかね、もぐもぐ、私そうちょっとね涼しくなってきたのでね、そのさっきのスモーキーをするためにちょっと私は4時間ぐらい家を開けなあかんわけでしょ、はい、
うん、
そうだきっといい季節になってきたと思って家の中で考えてることね、それね、はい、足汗をつけて2キロ離れたカフェに行こうと思ってね、
はいはい、
セッティングしてね、
そうでした、
ね、1キロぐらい歩いてね、
はい、
やめよう暑すぎるわ
足らすがダメなんじゃなくて暑いんだ、
暑すぎるわ、そんなもん2キロもね予定変更
なるほど、
まだまだ暑いですね、うん、雨じゃなくてよかった、
疲れが出る人もいますからね、
そうそう
頑張っていきましょう、
まね、気をつけてくださいね、まだまだ、
はいはい、来週はどんな予定になりそうですか、
来週は山口さんのさっきの話頑張ってくださいよ、
あさっきの話頑張るか、ゲストをお呼びするってこと、
イエス、
わかりました、ちょっと挑戦してみます、
はい、その次はね、はい、きっとねレポートがね続きますよ、はい、ぜひぜひ皆さん、
はい、じゃあ来週もお楽しみに、
はい、またお聞きください、
はい、失礼します、
さよなら。